4. 翌朝春吉は一丁羅の背広を着て食後早々玄関へ行った。何でも亡友の一周忌の墓参りをするのだということであった。よいかい、待っているんだぜ。昼頃までにはきっと帰ってくるから。彼は街灯を引っ掛けながらこう信子に念を押したが、彼女は華奢な手に彼の中折れを持ったまま黙って微笑したばかりであった。照子は夫を送り出すと姉を長火鉢の向こうに生じて豆々しく茶を勧めなどした。隣の奥さんの話、訪問記者の話、それから春吉と見に行ったある外国の歌劇団の話、その他愉快なるべき話題が彼女にはまだいろいろあるらしかったが、信子の心は沈んでいた。彼女はふと気がつくと、いつもいい加減な返事ばかりしている彼女自身がそこにあった。それがとうとうしまいには照子の目にさえ止まるようになった。妹は心配そうに彼女の顔を覗き込んで、どうしてと尋ねてくれたりした。しかし信子にもどうしたのだかはっきりしたことはわからなかった。柱時計が十時を打ったとき、信子は物うそうな目を上げて、春さんはなかなか帰りそうもないわね、と言った。照子も姉の言葉につれて、ちょいと時計を仰いだが、これは存外冷淡に、まだとだけしか答えなかった。信子にはその言葉の中に、夫の愛に飽き足りている新妻の心があるような気がした。そう思うといよいよ彼女の気持ちは憂鬱に傾かずにはいられなかった。テルさんは幸福ね。信子は顎を半襟にうずめながら冗談のようにこう言った。が、自然とそこへ忍び込んだ真面目な羨望の調子だけはどうすることもできなかった。照子はしかし無邪気らしく、やはり生き生きと微笑しながら、覚えてらっしゃいと睨む真似をした。それからすぐにまた、お姉さまだって幸福のくせにと甘えるように付け加えた。その言葉がピシリと信子を打った。彼女は心持ちまぶたを上げて、そう思ってと問い返した。問い返してすぐに後悔した。照子は一瞬間妙な顔をして姉と目を見合わせた。その顔にもまた覆いがたい後悔の心が動いていた。信子は強いて微笑した。そう思われるだけでも幸福ね。二人の間には沈黙が来た。彼らは柱時計の時を刻む下に長火鉢の鉄瓶がたぎる音を聞くともなく聞き済ませていた。でもお兄様はお優しくはなくって。やがて照子は小さな声で恐る恐る子を尋ねた。その声の中には明らかに気の毒そうな響きがこもっていたが、この場合信子の心は何よりも憐憫を反発した。彼女は新聞を膝の上に乗せて、それに目を落としたなり、わざと何とも答えなかった。新聞には大阪と同じように米価問題が掲げてあった。そのうちに静かな茶の間の中には、 かすかに人の泣く気配が聞こえ出した。信子は新聞から目を離して、たもとを顔に当てた妹を長火鉢の向こうに見出した。泣かなくたっていいのよ。照子は姉にそう慰められても、容易に泣き止もうとはしなかった。信子は残酷な喜びを感じながら、しばらくは妹の震える肩へ、無言の視線を注いでいた。それから女中の耳をはばかるように照子の方へ顔をやりながら、悪かったら私が謝るわ。私は照さんさえ幸福なら何よりありがたいと思っているの。本当よ。俊さんが照さんを愛していてくれれば、と低い声で言い続けた。言い続けるうちに彼女の声も彼女自身の言葉に動かされて、だんだん感傷的になり始めた。すると突然照子は袖を落として涙に濡れている顔を上げた。彼女の目の中には意外なことに悲しみも怒りも見えなかったが、ただ抑えきれない嫉妬の情が燃えるように瞳をほてらせていた。じゃお姉さまは、お姉さまはなぜ夕べも。照子は皆まで言わないうちにまた顔を袖にうずめて発作的に激しく泣き始めた。二三時間の後、信子は電車の終点に急ぐべく、ほろ車の上に揺られていた。彼女の目に入る外の世界は、全部のほろを切り抜いた、四角なセルロイドの窓だけであった。そこには、バスエらしい家々と、色づいた雑木の梢とが、おもむろに、しかも絶え間なく、後へ後へと流れていった。もしその中に一つでも動かないものがあれば、それは薄雲を漂わせた冷ややかな秋の空だけであった。彼女の心は静かであった。が、その静かさを支配するものは寂しい諦めに他ならなかった。照子の発作が終わった後、和解は新しい涙とともに、たやすく二人を元の通り、仲のいい兄弟に返していた。しかし、事実は事実として、今でも信子の心を離れなかった。彼女はいとこの帰りも待たず、この車上に身を託したとき、すでに妹とは、永久に他人になったような心持ちが意地悪く彼女の胸の中に氷を張らせていたのであった。信子はふと目を上げた。その時セルロイドの窓の中にはゴミゴミした街を歩いてくる杖を抱えたいとこの姿が見えた。彼女の心は動揺した。車を止めようか、それともこのまま行き違おうか。彼女は動機を抑えながら、しばらくはただホロの下に虚しい春巡を重ねていた。が、春吉と彼女との距離はみるみるうちに近くなってきた。彼は薄日の光を浴びて、水たまりの多い往来にゆっくりと靴を運んでいた。俊さん、そういう声が一瞬間信子の唇から漏れようとした。実際俊吉はその時もう彼女の車のすぐそばに見慣れた姿を現していた。が、彼女はまたためらった。 その暇に何も知らない彼は、とうとうこのホロ車とすれ違った。薄濁った空、まばらな柳波、高い木々の黄ばんだ梢、後には相変わらず人通りの少ないバスへの町があるばかりであった。秋、信子は薄ら寒い幌の下に全身で寂しさを感じながら、しみじみこう思わずにはいられなかった。